皆さんこんにちは。京都府建築士会、放送担当の村住雄一です。今日もですね、最終週ですので三条の、特集週ということで三条から、ゲストをお招きしてお話をお聞きします。今日は建築士会からは、
はい、会長の江藤です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それから、
はい、放送担当の内藤育子です。どうぞよろしくお願いします。
暑いですね。
もう暑いですね。梅雨どこ行っちゃったんですかね。
どこ行ったんです
か、ね、今日ね、村住さん、はい、大阪一大の学生を連れて街歩きしたんです、
ね。はいはい、
もうバテましたよ。
彼らは若いからまだ言うことがあって、体調は大変だったことだと思うんですよね。
はい。
まあ本当に、なんかこのまま行くとまた本当に空暑になるんじゃないかというね。
そうですね。水不足が心配されますね。
心配ですね。
はい、
京都はなかなか、あんまりそういうこと体験してないですけどね。
うん、
京都までか水不足になるやともうひどいことになるでしょうね。
でも農作物とかね、はい、やっぱり私たちの生活に関係してくるんで、
はい
はい、雨降ったらいいなと思ってますけどね。
はいはい、まあ、暑い中ですけども、30分進めてまいりますのでお付き合いください。まず最初はただいま三条のコーナーです。このコーナーはですね、今年になってから、ゲストの方に次のゲストの方をご紹介いただきながら、数珠つなぎでやっていくということで進めているわけですけども、先月のゲストの美容室の三愛の木村さんからご紹介いただきまして、今日はですね、イールという、EEL という、創作料理のお店をやっておられます中尾健二さんに来ていただいています。中尾さん、よろしくお願いします。
あ、中尾と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ゲストは会長がいらっしゃいますので、会長の方から
この時間は、
はい、お願いしたいと思います。
わかりました。先ほどね、実はイールさんに行ってきたんですよね。お昼に。で、いや、タイのガーリックオイル煮っていうのを食べさせていただいて、美味しいですね。
ああ、ありがとうございます。
ガーリックの香りがとっても良かったし、はい、で、とっても美味しく食べたんですけど、なんか量がちょっとなぁ、だからなぁ、それが残念だったんですけど。
マジ悪いとお腹
しんどい。そうなんです、そうなんです。ありがとうございます。まあそういうわけで今日は、イールの中尾健二さんにお話をお伺いいたします。
はい。
早速ですけどね、三愛の木村さんからの呪術つなぎということなんですけど、
はい、
どういうご関係なんですか？
僕が前に勤めたマンザラ亭っていうところがあるんですけど、
はい、はい。
そこに、ちょこちょこと来ていただいて、そこで知り合いになったんですよ。で、まあたまたま僕が三条に開いたんで、
はい、
そこからまた付き合いが始まって、
さやさんのお店は行ってるってわけじゃないんですね。
すいません。ま
とっても若者風のゲスト中尾さんなんですけれども、はい、お店の方は三条境町東寄り南側井の田コーヒーの西の成ということなんですが、
はい、
このお店はどんな風に探されたんですか？
はい、ずっと、まあ、三条通り、僕も、はい、三条通りで店をしたいっていうのを考えてたんで、で、ずっと探して、ほんで、まあ、たまたま知り合いの方から、こう、はい、話が来たんで。
ああ、そうですか。見て、ビビッと来たんですか？
来ましたね。
今、いかがですか？お客さんの、その、入り具合とか、三条通りの賑わいとかは。
まあ、はい、季節的に、季節によるんですけど、秋とか春先はすごいことになりますね。
はい。はい、ああ、そうですか。いや、ほんなこれからまた祇園祭りもありますし、楽しみですね。うん、
はい。
ああ、そうですか。その、料理をね、ずっとそもそもに戻るんですけどね。
はい。
まざら手にいらっしゃったということなんですけど、どうしてこう、料理の方に進まれたんですか？
最初は普通に、働いてたんですけど、
はい、
なんか自分でしたいってなった時に、
はい、
で何をしようかと思ったら、うん、ちょっと料理の世界に入ろうかっていうことになって、うん、そこからですね。
料理好きやったんですか？
いや、したことなかった。
それで、はい、なんかこう、料理の鉄人とかこの辺に頭にあったんですか？そうでもないんです、
はい。
いや、そしたらその辺の秘密をね、聞くために、このイールっていうのは、なんかフランス語かなんかでうなぎですね。
うなぎですね、はい。
なんでこんな名前なんですか？
はい、昔勤めてたところで、アルバイトの子に、うなぎ犬って言われたことがあったんですよ、あだ名で。
ああ、まかだ。
はい、そこから、
はい、
あまり言うてないんですけど、
はい、
店が長細いっていうので、それで染めてたんですけど。
ここだから明かす、この秘密ということで、あ、そうですか。
はい、
かわいらしい。
うなぎの寝床からの命名ということもあるわけですね。
そうですね。もうそういうことにしてるんです
か？そうか、そういうことにしてるって分かりました。うなぎ料理の方は今出されてるんですか？
ちょっとずつ出してるんですけど、はい、これから7月からの展開として、はい、うなぎ料理の、創作料理を数多く取り入れてやっていこうかなっていう。
あ、そうですか。
和食とフレンチと
両方で、はい、いや楽しみですね。ぜひ皆さんも、みんな行ってないでしょまだダメですよ。それでは、はい、行っていただくことで、今スタッフは何人ほどでされてるんですか？
そうですね、夜が5人ないし6人で働いてますね、
は
い、
あ、そうですか、はい、今はなんかランチタイム、ディナータイムなんかあるんですけど、大体客層はどんな感じですか？
そうですね、近所 の、 働いてる方とか来て持ってますね、
はい、あ、そう、あ、働いてる人が来られてる、
は
い、
お昼食べに来てくれたりとか、
学生は差は少ないですか？
休みの日になるとやっぱり来てもらえますね、はい、お昼、
あ、そうですか。今日はランチタイムやったんですけど、ディナーになったらお値段はもうちょっと張るんでしょうね。
一品料理になるんで、
あ、ちょっと積み上げれば、はい、また楽しみにしておりますんで、伺うことにいたしまして、三条通り、その季節によって違うっていうことなんですけどね、
はい、
三条通りの、どういうんでしょうかね、その歩いてる人たちの客層っていうのはどう思われますか？若い人が多いのか、ある程度年配の人もいるかという実感はどうでしょうか？
そうですね、最初の頃は若い方が多かったんですけど、今だんだん年配の方も増えてきてるんで、歩いてる方も、
あ、うん、今のお話ちょっと面白いですよね、
う
ん、
ね、
ね、最初若い人っていうのは例えば予備校生の皆さん通られる、うん、あるいは学生さん通られるんですけどね、
新風館行く人とかね、
はい、うん、年配っていうのは我々のことかな
もうそうでしょうね
すいませんそうですか。三条通りに対するそのなんていうかな、もうちょっと期待感っていうのはどんなものがありますかね？
まあ僕個人的にはもっともっとお店が増えていただいて、お店が増えて、はい、で、と、
う
ん、夜の大人な感じなムードができたらいいかなと思うん
ですよね、
うん、なるほど、うん、この前ね、府立大の宗田先生の話を聞いたんですね。で、その時にやはり三条通りをブランド化しないといけないと、京都のブランドなんだと、うん、で、そういう言い方に考えていくと、そのブランドもその既成の昔からある老舗、もちろんこれも素晴らしいんですけども、うん、もう少し若い人たちが作るブランドが欲しいというようなこと言われたんですけどね、うん、
はい、
まあ、まさにそれを逆にイールさんで作っていっていただくということかも分かりませんね、はい、そうですか。三条通りについて皆さんどう思います？今の話で、
うん、それもやっぱり大人の雰囲気をおっしゃったんですけどね、やっぱり我々もそれがもっとこう現実になってくればいい、
なってくればいいですね、
思ってますね。
それと今夜の話もねちょっと出るわけですけども、夜は今何時までされてるんですか？
11時までですね。
あ、結構遅いですよね、うん、11時って言ったら他のお店はもう閉まってるところが今多いんじゃないでしょうか。
だいぶ街中にね、小さなお店増えてきて、はい、夜うろうろ歩いててもねちょこちょこ空いてるし、
はい、
その車あまり通らないから夜も歩きやすいですよね。
そうですね、うん、
だからそういう雰囲気でちょっと夜もブラブラ三条を歩いてお店寄ってっていう、そういう通りになってったらいいなと思うんですけどね、うんうん、
その大人の街っていう言葉が出るんですけどね、うん、大人の街って一体何だっていう質問がこの前ありましたね、うん、で僕なりに考えてその時は言ってたんですけどね、うん、やっぱりその夜遅くまでお店が開いてるっていうのも一つのポイントなんですよね、うん、だから宗田先生もおっしゃってるんですけど、あと閉店時間を1時間ほど皆さんが伸ばしてくれたら夜も明るく、うん、楽しい街になるんじゃないかと、うんうん、こんなこと言われてたんですけどね、うん、
はい、
はい、閉店時間については今11時っていうのはもう僕は結構他の店よりは遅いんですね。
そうですね、はい、飲食店は大体その時間ぐらいまで皆さんやってらっしゃるん
ですね。そうですか。
物販の方がやっぱ早く閉まってしまうんで、
うん、あ、そうですね。
ね、で、そういうお店がこうほら、開いてたら、そのウィンドウショッピングしながら閉まってても見て、うん、でまた次の日とかね、昼間来た時に買おうっていう風になっていけば、またリピーターっていうかね、戻ってきはるやろ
う
し。
そうですね。う
ん、暗くしてしまわないで通りが明るければということもね、ね、うん、ウィンドウショッピングなんかもできたらいいなと思うんですけどね。うん、
その11時に閉店ということはオーダーストップが何時なんですか？
10時半です、
ね。10時半ですか、はい。その頃に来られるお客さんっていうのはどういう人が多いでしょう？
10時とか10時半でもちゃんと、まあ、僕のところご飯を出してるんですけど、うん、
はい、
しっかり食べてくれる人も結構多いですよね。
あ、はいはいはいはい、
だから、まあ、うち イールも、あの、はい、営業時間をちょっと伸ばそうかなと思ってるんです。
あ、さらに、
はい、
何時ぐらいまで考えられてるんですか？
2時まで。
ああ、そうですか、はい。それはすごいですね。2時まで空いてるバーもちょっとありますけどね、あの、まだ数少ないですから。
はい、
そしたらその、どんな客層がその三条通りに来ていただけるのかっていうので、なんか三条がちょっと雰囲気また少しずつ変わっていくんじゃないかと思うんですけどね。
うん、
夜遅くまであそこに行こうというような思いが、例えば皆さん、ね、よく行かれる方なんかに行き渡ってきたら、街がちょっと変わってくるかもしれませんね。そうですか。三条通り、これからもっとこんな風に変わっていったらいいなというようなこと、特に、まあ、そのお店が増えたらいいというのもあるんですけども、
はい、
どう思われますか？
はい、なんか三条に行けば何かがあるっていう感じの、
あ、なるほど、
道にしたいですね。していきたいですね。
そうですね。
なんか新しい発見があるとか。
うん、
はい、
あ、そうか、うん、今日もね、ちょっと学生を連れてこうずっと歩いていますでしょ、うん、そしたら学生はまあなんて授業だからあんまり文句も言わず歩いてるんですけどね一緒に歩いてる先生たちがね、三条面白いなって感心するんですよ。でどこに感心してるか言ったら、いろんな店がある、まあ例えばよく出てくるはちみつ屋さんもありますしね、うん、香りの店もありますし、うん、もういろんな店が混在してる、その中に文化博物館がある、ギャラリーがあるっていうようなことで、なんかあるなって、昼間はだんだんそういう風になりつつあるんですね。でこれがおっしゃるようにね、夜になってもまだなんか三条に行けばあるぞってなれば、うんうん、ね、本当にブランド化されていくのかなと思いますね。うんうん、そうですか。今三条というのが結構注目されていると思いますけども、
うん、
こんな質問ちょっと違反かもわかりませんけどね、三条以外だったらどこに行こうと思いますか？
飲食店としてです
か？はい。というか、三条の前にはどっかこう、いくつか複数で考えられましたか？
いろいろありましたね、考えてましたね、
はい、例えば木屋町とか
烏丸の方とか、
うん、なるほど。でそういうところを蹴って三条に来ていただいたということになりますね。
そうですね
その辺の、ね、お気持ちをね、これからの町づくりにちょっと僕らも生かしていきたいし、ぜひ知りたいと思うんですけども、まあ
そうですね、
今後ますますの発展をちょっとご期待しておりますし、僕らも、はい、いい店見つけたなと思って喜んでいきたいと思います。
は
い、
また遅くなったら、
ご予約に行きたいですし、
はい、
若いセンスで、
はい
はい、ちょっと変わったお料理がいただけるようなんで期待してます、
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
高尾さん、この後もう少しこちらまで参加していただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
次の方もご紹介またいただ
きます。はい、ここで一曲お聴きください。アイビーのですね、エッジオブザオーシャンです。